ねえねえ、何してんの？
タネラジってんの？
タネラジ。
どうも、岩崎です。
もう髪が伸びて、もうやばいよ、ほんと。釜谷津博士になりそうだよ。池田です。
世の中全部他人称、タネラジ、よろしくお願いします。
お願いします。週刊ドラマ語り。はい。ということで、今回も週刊ドラマ語りですが、うん、今回はアニメ編ということで、2020年春スタートのアニメをですね、ちょっと我々なりにチェックをしてですね、これを見る。これは見ないかも。みたいな話をちょっと、していきたいと思うんですけれども、まあ何せですね、うん、ドラマもまあ40本ぐらいあって目を回してたところですが、このアニメだけでも、まあちょっと一応、そのいろいろね、あのコピペした範囲ですけど、60本以上あるんですよ。まあこんなに一般だと思ってちょっと、だからね、もう、どうですかっていう話もありますけど、まあそんな中、うん、あの我々なりにちょっと選びましたので、ちょっとそういう紹介を聞いていただきながらですね、うん、まあご興味持っていただければいいかなというふうに思うわけでございます。はい、じゃあまあちょっとね、60本1個ずつ紹介していくわけにいかないので、気になっているやつをちょっとピックアップしていきましょうか。
ほい。
はい、ではまず、アルテという作品ですね。はい。うん。ロクさん、いかがですか？
これなんか、イタリアで、こう、芸術家を目指す子の話らしいんですけど、なんか、いろいろと傑作映画、アニメ映画、脚本担当されている吉田玲子さんが、脚本を担当されているらしいので、うん、最近だと、君と波に乗れたらとか、うん、あとは何やってたっけな、ヴァイオレット・ヴァガーデン、ガイデンとか、リゼット・ド・青い鳥とかですね、夜明け告げるルーナ歌とか、なんかいろいろと素晴らしい作品作っている方なので、まあ、その物語作り、脚本、セリフの確からしさにおいては、まあまあ間違いないかなと思って、初回を見始めて、まあ、面白そうな感じではあります。そのフィレンツェでの、その街の感じとか、あとはどういうふうに、その、芸術家と、画家としてのね、修行を積むかっていうところを含めて、興味深いストーリーになりそうだなというところではある感じですかね。
なるほど。そうか。まあ、あれだね。ちょっと昔の16世紀の話なんですね。物語としてはね。
そう。
はい。絵柄もね、
ごめんなさい。吉田玲子さん、シリーズ構成ですね。シリーズ構成が吉田さん。
はい、そうですね。はい。そんなにこう、キャピキャピした絵というよりかは、まあ、多分こう、すごく大人でもまあ、見れるような絵ですよね。
でもね、なんか無駄にこう、胸の谷間とか描写するんですよ。そこら辺が、
ね、
まあ、まあ、原作はそういうもんなのかもしれないと思えばあれなんですけど、はいはいはい、
で、ちょっと我々が選ぶ観点で、まあ、いくつかありますけど、その、過剰に精を出してないっていうところは、割と二人とも共通してるかもしれないね。
意外、いや、そうですね。いわゆる萌えアニメ系は、あれ以外、魔法少女、マドカマギカ以外は受け入れられてない感じですかね。
まあ、あるんだって話はありますけどね。さあ、そしてもう一個行きましょう。うん、イエスタデイを歌って、ですね。はい。これは、まあ、僕も、ロクさんもちょっとピックアップしてますけど、どうですか、ロクさん、これ。
これもどっちかというと、まあ、原作、同盟圭先生の作品だっていうことで、うん、ちょっと興味を持ったっていうぐらいですね。まだ見れてないんですよ。撮ってはいるけど。
はい、はい。
どう、化けるかなっていう。
いや、これね、僕見たんですけど、なかなか面白かったですよ。うん、その、まあ、イエスで歌ってっていうのは、まあ、僕の認識では、今和の清志郎の曲っていうことだと思ってて、そういう曲があるんですかね。イエスで歌ってっていう曲があって、うん、で、まあ、だその、なんか青春ものなのかな、みたいなイメージで見てたら、まあ、やっぱり、その、まあ、コンビニで、就職活動うまくいかなくて、ゾウゾウと働いてる人の、まあ、青春譚というか、結構長い期間を追っていくみたいな話らしいんですけど、なんか、 もうね、せこくてしょうもない心のちっちゃい動きとか、その女とどうもやもやするみたいな、なんかそういうふうな話がいきなり始まってるので、これは見れるなっていうか、
うん、
なんか、まあ、大人向けって言うと変ですけど、なんか、まあなんか面白く見れるなという感じでしたね。あとなんだっけな、この枠も結構面白いんだよね。確かテレビ朝日で、こういう枠、はい、沼アニメだったかな。
うんうん、なんか新しいやつですよね。
これ、アベマと一緒にやってるみたいなんですけど、まぁ、あ、ちょっと、まあ、手前でも似たようなものは、やや枠っぽいのあったんですけど、きっちり枠として始めたのはこれが、久々らしくて。だからまあ、ね、ちょっとこういう枠が、新しい曲で、立ち上がれたらいいなとか。絵柄もね、なんかなんか、ちょっと独特ですよ。なんか、少しカスカスな感じっていうか、手書きっぽいというか、うんうん、なんかちょっと独特なタッチで描かれてるので、絵としても面白いかなというふうに思いますかね。うんうん、さあ、そして、ウルトラマンですね。はい。これ、まあ、ネットフリックスで、すでに放送していたもので、まあ、要は、うんうん、昭和のウルトラマンシリーズの続編という形で、漫画ヒーローズでね、連載していたものの、まあ、アニメ化なんですけど、まあ、なんだろうね、まあ、続編っていうことに、どれぐらい燃えられるかっていうところだと思いますし、あと、ま、結構戦いも肉弾戦というか、うんうん、まあ、要はウルトラマンに変身してるというか、ウルトラマンスーツを着るみたいな、そういう風な話なので、なんかその、
うんうん、
結構痛い表現とか、辛い表現とか出てくるんですけど、うん、まあ、その辺とかも含めて、なんか、あのウルトラマンがもし現実にいたらってことを想像することができるような、そういう、ま、ちょっと痛みを感じられる物語で、熱く、もしね、盛り上がれる人がいれば、これいいんじゃないかなという風に。
もう結構原作は好きでした。
あ、そうですか。なんかね、CG 色がちょっと強くて辛いって人もいるなんて話もありましたけどね。うん、はい。さあ、そして、私の方から、隠し事という作品ですね。はい。ちょっと下品な漫画を連載中の後藤は娘にバレるのを恐れ、漫画家であることを隠し続けていたんだけれども、まあそれがバレるみたいな、まあ隠し事っていうことなんですけど、まあ家族の話っていうのをやるっていうのと、まあこういうちょっとしたモチーフっていうのはすごい僕面白いなと思ったんで、なんか、アニメって結構過剰なファンタジーとかが多いなっていう印象があるんですけど、意外とこういう地味な物語をやるんだってことを、まあ、見つけられたので、うん、まあちょっと、何話か見てみたいなという感じですかね。隠し事です。うんうん、はい。さあ、そして次行きましょう。
はい。
ギャルと恐竜っていう、これちょっと多分チェックしてない人もいると思いますけど、
なんか漫画がね4コマとかで、
そうそうそうそう、まあなんか
ツイッターとかでバズってるやつですね。
恐竜をお持ち帰りしたギャルの話みたいな感じなんですよ確か。
ね、わけわかんないですよ ね。
ギャル、と恐竜のほのぼのとした同居生活を、ユーモアとともに描いた作品ということで、なんかね前半がアニメで後半が実写になるっていう構成なんですって。
なんで？
で PV も実写版とアニメ版と両方あるんですよ。うん、
なんで？
まあ、なんでって感じだと思うんですけど、でも、多分この、なんか、ちょっと、ピントが合わないテンションみたいなものを実現するにあたって、こういうふうなことをあえてしたのかなというふうな想像はします。うん、で、なんかキャスティングでも、なんかね、実写版の方に、三重春さんってご存知ですか？
わかりますよ。はい。
三重春さんが、
ちゃんちゃんとこのね、
はい、出てくるみたいなこともあって、だ多分ちょっとこだわって作っているんじゃないかなという気がするので、この工夫が、うん、まあ、京都出るかわかりませんけど、ちょっと面白そうだなと思って。うん、ね、やっぱ
確かに宮原さん恐竜っぽいですもんね。
恐竜っぽいかな。そうね、ちょっとね。うん、恐竜と顔似てるよね。なんかね。はい、ということで、ギャルと恐竜、ちょっとチェックしてもらったらいいかなと思います。さあ、そして、銀河英雄伝説。まあ、これはね、もうとにかく、知ってる人は見た方がいいし、知らない人はまあ見なくてもいいと思います。大変だと思いますのでね。
これちなみに、どのタイミングですか？結構ずっと原作続いてるじゃないですか。
いや、もう俺もわからんよ。俺ももう、
どこの話なん
だ？わからんけど。ただ、こういうのはもういきなり始まるから、なんか見たい人はさ、ちょっと忘れちゃいがちだと思うので、とりあえずやってるよっていう告示だけはね、うん、しとかないと。
うん、
さあ、そして、広角機動隊、これなんて読むの ?SAC2045? サック、うんうん、なんか、広角機動隊ってそのコードネームがすげえ複雑で、毎回よくわかんなくなるんですけど、でも、なんか、オリジナルビデオは何回か見たことがあって、結構面白い時もあったりするんですよ。その映画版って結構、なんていうかな、精神世界とか、なんか象徴的な、絵作りみたいなのが強いけど、このビデオの場合は結構ちゃんと事件があって、それを解決していくみたいな中で、なんかこう、最後にこう、伏線が解消されていくみたいな、なんか割と普通の連ドラみたいに見れるやつだったんですけど、今回のものがどういう風になっていくのかちょっとわからないんですが、まあ、割とこう名作と言われてる作品もあったりするので、ちょっとチェックしてみたいなと思いますね。はい。さあさあさあ。そして、波を聞いてくれ。
はいはい。
はい。これは、ロクさん原作をお読みになってらっしゃるようなので、ちょっと。
ただ漫画は、まあ、ラジオ局、地方のラジオ局で、
はい、
なんか全然、何でもなかった、そのバイトとかしてた女の人が、うん、たまたま次元的に、こう、ラジオ局に巻き込まれて、どんどんどんどん、そこのパーソナリティとして活躍していくっていう、ストーリーで、
はい
はい、なんか、ま、彼女自身のその妄想の感じとかを、うん、まあ、アニメーションだと、なんか、うまく表現してくれるのかな、っていうところも、含めて、
うんうんうん
うん、ただ、まあ、なんかせっかくやるんだったらラジオドラマと連動してとかなんかいろいろ計画立てられるような感じをしたんだけど、まあまあ、
仕掛けがね、できそうな予感はありますけどね。
アニメにしてくれたっていうだけでも。
いや、1話見ましたけど、なんか、まあ、迫力的にはすごかったね、なんか。やっぱり、ラジオ番組っていうものの、なんか迫力ってのは、やっぱり触れてみないとわからないところってあるじゃないですか。
はいはい
はい、で特にまあ、今はそこ、そうでもないけど、やっぱね、過去にはその、タモリとかビートたけしとか、まあ、圧倒的なパワーで押していくような人たちも多いし、あと、時々その、うんうん、まあ、ジェーン・スーさんもそうですけど、まあ、関取花さんとかもそうなのかな。なんかほら、ピックアップされる人っているじゃない、うん、ラジオにぜひやって
みて、はいはい。いきなり抜擢としてね。
まあ、だから、神田伯山とかはそういうのに近いのかもしれないですけど、
うんうん、
なんかそういう、こう、ラジオスターみたいなものが生まれる瞬間みたいなものを描く熱量としてはとても、まあ、本当にこう、うん、何言葉だけでその想像世界を作っていく。で、それをま、スタッフ丸ごとでちゃんと組み立てているんだっていうこととかをきちっと描いていらしたので、うん、あ、面白いなと思いつつも、まあ、でも実際こんな感じでもないよなっていう風なところもあったりもするんですけど。
まあまあね。
はい、そう、だからラジオの喋りって難しいなと思うよね、そのなんか。まあその辺は難しいんだけど、うん、まあまあでもちょっとね、ラジオ好きにはそういう風な、なんか、音声だけで世界を作っていくっていうことを見せてくれるのはいいかなと思うので、ちょっと。
僕も実は初回見てて、
うんうんうん、
原作でその音がないじゃないですか。そこで働かさられていた、想像力にやっぱりこういうものってどうしても追いつかないんですよね。そこの難しさがすごいある。
そうね、
音楽系の漫画とかもそうだし、
うん、
なんかこの音声っていう、
そうなのよね、その作品内の作品をどういう風に受け止めるかっていうのが難しいところではあるんですけど、うん、まあ、俺はね、うん、なんか、熊が目の前にいるっていうくだりあたりは、まあ、俺は割と嫌いじゃないんですけど、はいはい、縦板に水でわーっと喋っていく感じがあるじゃないですか。あそこがなんか、ちょっと嘘っぽく聞こえてくるんだよね、なんか。多分漫画で読んだら気にならないと思うんですけど。
いや、でもまあまあまあ、嘘っぽい話ではあるんですけどね。
そもそもにおいて。まあ、嘘っぽいってその何？なんか読んでる感じがしちゃう。
ああ、なるほどね。
うん、いや、うん、そう、難しいんですけど。いいんですけどね。まあまあ、なんで、そんな心が動くぐらいややこしいので、これちょっと面白そうだなと思います。うん、そして、一応ね、ポンちゃん的には、ハクション大魔王2020。
これ何ですか？
まあ、ハクション大魔王ってご存知ですか？
あ、はいはい、存在としては。
そうそう。まあ、それの続編なんですけど。
続編？
そう。まあ、アクビちゃんとかいろいろあったりもしたんですけど、その、当時のハクション大魔王の主人公というか、まあ、その、男の子。世話を焼くカンちゃんの孫かなんかが主人公な、うん、主人公だから今回出てきて、で、それで、まあ、また、魔王とアクビちゃんが出てくるんですけど。
あ、そっちは年取らないんですか？
見た目はね、見た目はそんなに変わんないんですけど、 だけど、魔法だもんな。なんかね、まあやっぱこう、タツノコプロ憧れってのはずっとありまして、なんかやっぱこう、ドリフをずっと憧れてたと同じように、タツノコプロの作るものっていうのはね、みんなちょっとずっと憧れがあって、ヤッターマンとかさ、タイプガンシリーズとかさ、だからそういう風な意味合いで、まあ、ちょっとね、翻訳が今までこの過程を見ると微妙なんですけど、ちょっと目は通しておきたいっていうか、あの、当時の漫画はもうむちゃくちゃだからね、なんかそんな展開ありなのかよみたいな、あの、アニメだ
と。コンプライアンスって言葉がなかったですからね。
コンプライアンスということもあるけど、その作画的に、その何、何、うんうん、失敗しちゃったって意味じゃなくて、むちゃくちゃにできるっていうか、漫画的表現とかの結構実験をいっぱいやってたりするので、だからそういうことができるのかわかんないけど、まあ、おそ松さんほどはやらないと思いますけど、まあ、ちょっと期待したいなと思います。さあ、バンバン行きましょう。次は BNA ですね。はい。うん、タイトルだけだとちょっとわかりづらいですけど、まあ、一応人類と獣人が共存する社会。獣化遺伝子、獣因子を持つ獣人たちは、近現代の自然の消失により、住処を追われ、人類の前に、姿を現した。という、まあなんかそういう、獣人が存在している世界みたいな話ですけど、まあでもこれはね、トリガーっていうところがまあ作ってるというね、はい、ことがまあ大きいかなと思いますが。ね、
キルラキル。はい。
まあ、ビジュアルね、見るだけでちょっとワクワクする。まあ多分これ見ているだけで楽しいっていうのが僕はあるのかなと思うんですけど、どうですか、トリガーどの辺がいいですか。
この絵の感じと疾走感と含めて好きなんですけど、うん、僕ただあのプロメアってそんなに映画版とか映画でやっていた作品がめちゃくちゃロングランヒットになりましたが、はいはい、そんなに僕面白くなくて、
すごいものすごく各方面からね、ね、面白い作画も素晴らしいっていうことで、なんか結構長く映画館でやってたし、
なんかファンがね、
高いですね、
それを応援したんですよね、
うん、
って聞くんですけど、あんまりハマれなかったので、ただ僕連続ドラマ実はキルラキルもリアルタイムでは見てなかったりする、後から追っかけで見たりしたので、なんかせっかくだからこの波に乗ってみたいなっていう、そのリアルタイムで見てから、うん、見るからこその何かはあるかもしれないなって期待を持ってはいますかね。
そうね、なんかその本当に絵も疾走感があるけど、物語の展開とかもなんか疾走感というか、うん、そこに行っちゃうんだみたいな、なんかそういう展開がありますよね。
あとまあズートピアっぽい、
あ、
獣人の、
なるほど、
ズートピア大好きなんで、
はいはいはい、そうですね、う
ん、あとズートピアと、この前までやっていたあのなんだっけ、動物たちの学園ものの話、
うん、
やってましたよね最近までね、この枠だったのかな、やつだと思うので、ちょっと、う
ん、
そっちはまあまあ僕は好きだったので、
はいはい、
でもそんなに獣人要素をそんな押していく感じにもこのなんかトリガー的に思えないので、本当にどう転ぶか分かんないですけど、
そうね、
やっぱ無条件にね、うん、期待感も湧いちゃいますよね。
僕はあのグリッドマンがすごい楽しかったんで、
ああそうか、あれもそうでしたっけ、トリガーでしたっけ、
うんうんうん、まあ、グリッドマンも続編がね、やるって決定してますけど、まあ、ちょっと気になるかな。うんうん、あ、そう。だから多分2020年にやるんだね、そっちはね。は
い。
さあさあ、そして、もう一つ、ロクさんから、符号デカ。バランス、アンリミテッド。
ね、よく、あれですけど、
はい、
僕はもうこれもまた作家さんのあれで恐縮ですけど、伊藤智彦さん、この前やっていた、なんだっけ、京都で、SF を繰り広げる映画なんでしたっけ、
京都
で忘れちゃった。ハローワールド。
はいはい。
ハローワールドの監督さんの作品で、かつ原作が筒井康隆なんですよね。
あ、そうですね。
符号刑事、はいはい、符号刑事。
これってドラマでやってた？
なんか、それらしきドラマはあったけど、符号刑事をやったのかな、やったかもしれないですね。やってますね。深田恭子でやってますね、一回ね。は
いはい、まあ、じゃあちょっと、配役というか、いろいろ少し調整があったやつなのかな？
なのかな？まあ、そもそもキャラクターは、基本的に主人公は男性になってますし、どうなんだろう。原作をちゃんとチェックしないとわかんないですけど、うん、なんか型破りな刑事大輔が現代を舞台にして、より華やかにより大胆に生まれ変わると言っているので、
あ、そうか、まあ、現代に原作そのままじゃないんだね。そもそもね、
でだと思いますね。そのストーリーが描かれるみたいだし、 これは、あれ？ノイタミナじゃなくて、どこだっけ？ノイタミナか。の枠でやるドラマだと思うので、
うん、
そういう意味でも、クオリティ的にも、まあ、安心感を持って見られるかなと思います。
はいはい。
なんか僕、キャラクターデザインが僕、すごい好きな感じで、
うん、
あんまり、ピンときてない人なんですけど、どっかで見たことがある気がする。このキャラクターは好きです。なんかデザイン的にすごい好きなので、
うんうん、
ちょっとその意味でも興味深いなと思ってます。
はい。ありがとうございます。さあ、そして、そろもね、本好きの下克上、師匠になるまで手段、師匠になるには手段を選んでいられません。もうこれ系きついですけど、ちょっと。
なんだろう。
も
う
なんかよくわかんないんですけど、日本に、まあ、現代日本にいる主人公がいて、その主人公が図書館の就職を決まったんだって。やったーと思ったらその日に亡くなっちゃうんだって。
うんうん、なんだって？
で、多くの本が読みたかったみたいな、そういう未練を持った人が異世界に飛ぶみたいな、まあそういう話なんですよ。
とんでもなくなってますね。
そう、だからなんかよくわかんないんだけど、まあ、大体異世界ものってそのね、主人公、勇者になるみたいな話ですけど、司書になるっていう風な要素。うんうん、だ本っていうものをどういう風に扱うかっていうのがやや気になるところなんですけど、もうすでにこれ、うん、シーズン1は終わっていて、今2なんですよ。あ、知らんかったってことなんですけど、まあ、ただなんかAmazon プライムとかでも見ることができるので、まあ、配信系でもね、見れるといえ、することなので、一旦ちょっと見てみて、どうかなっていうのをチェックしてみたいなっていうことで、本好きの下克上。ちょっと見たいなと思います。うん、さあ、そしてもう一つは、マシン英雄伝渡る、七魂の竜神丸。違うな、なんて読むんだろうね、これね。七つの魂の竜神丸ということで。まあ、これはあれですね、うんうん。昔見てた人は興味があるかなって感じですけど、まあ、マシン英雄伝渡るの、まあ、続編ということで。まあ、それだけですね。懐かしさと、あと、アニメが好きな、まあ、かっこよさが好きな人は見てくださいというところでしょうか。はい。そして、いよいよ最後ですね。リスナーズでございます。はい。はい、一応、まあね、あれです。これもトリガーに並ぶ有名な、まあ、マッパが作る、テレビアニメということで、TBS のアニメイズムで、放送する。とある少年が体にインプットジャックが開いた謎の少女ミュと出会って共に世界を旅していくストーリーということですが、まあ、これはもう僕は絵を見ても、ああ、いいなっていうふうに思っちゃいましたね。
僕もそうですね。
なんか、ね、企画も結構いろんなねって作ってらっしゃるみたいな感じもありますし、なんかこう、何、荒涼とした砂漠の世界の中で、なんかこう、ジャンク系だよね。まあ、この女の子を、まあ、見つけるっていうところから始まっていくみたいなので、そういう、なんつうの、マッドマックス的な感じだとか、昔で言うとちょっとザブングル的な感じとか、そういう風な要素もありつつ、まあ、多分、旅をしていくということなので、なんかロードムービー的なところとか、ちょっと、なんかね、美味しそうなところがいっぱいありますよね。
なんか僕はもう完全にエウレカセブンっぽいなと思ったら、あれなんですね。その作ってる人が佐藤大さんっていうのがエウレカセブンの人なんですね。
あ、そうなんだ、そうなんだ。なるほどね、うん。あんまりややこしい話にしてもらわないといいな。なんか俺、ちょっと、優しいのがいいと思いますけどね。
うん、
はい。ということで、リスナーズでしたが、はい。まぁ、あ、ちょっとね、60本をもうほぼ、ジャケ買いみたいな感じで、タイトルとちょっとした情報だけで選んでたわけですけど、まあ、強いて言うなら、ロクさん。これは絶対おすすめってのはどうですか？
僕はそうだな、BNA が一番期待はしていますかね。うん、
まあ、うん、これね、ドラマよりアニメの方がかなり難しいよね。これどう選択するのかっていうか。
ね、
だからなんか、どっかの大学はもうあれだよ。アニメを全部見るのが課題みたいなところもあるらしいよ。京都なんとか大学みたいなところは。
60本？
そうそう、だからまあ、それ、最低そこしてもらわないと困りますよ、みたいな。
狂気。
いや、ほんと
全6しか対応できないやつ。
全6も対応できないでしょ、そんなの。本当に。時間も足りないというところでね、ちょっと大変ではありますけど。
どうですか、池田さんは？
わしは、そうね、まあ、トミカ絆合体、アースグランナー。これ、言ってないけど。こういうのが面白いといいよね。なんかシンカリオンが結構面白かったって話は、昔したかもしれませんけど、ね、なんかアニメの、うん、ザ・アニメみたいな感じのものはね、面白いといいなとは思いますけど、今回結構そこら辺もスルーしちゃったんだよな。まあそうね、うん、まあ大穴でギャルと恐竜行ってみようか。
お、うん。
はい。これが。
ジェイシャウトね、コミコミで。
はいはい。ああ、そうね。まあ、ただ、まあでもリスナーズとかのがいいのかな。まあまあ、その辺ですけど。うん、まあだから原作ものってさ、うん、やっぱりちょっと もったいないよね、なんかね。
うん、
別に悪くはないんだけど、知ってもいるし、その再現みたいなチェックになっちゃうけど、だからやっぱり、うんうん、制作会社が強くて新しいものを作るっていう感じの企画とかが見たいし、アニメでやるんだったら、うん、まあちょっと実験的なことやってもらわないとって気持ちもまああったりしますが、まあ、うん、リスナーズ BNA、ギャルと恐竜あたりを押していきたいかなというところですかね。
期待です。
はい。ということで、アニメも結構長くなっちゃいましたね。はい。まあ、キーワード拾っていただいて皆さんも、ね、うかうかしてるとですね、すぐに放送が始まっちゃいますので、皆さんぜひ、
本当ですよ。
見ていただければなというふうに思います。はい。ということで、今回は、週刊ドラマ語りアニメ編ということで、2020年春スタートする、アニメ作品をピックアップしてみました。参考にしていただければと思います。はい。ということで、お相手は、最近水を1日2リットル飲んでいます。池田と。
岩崎でした。
種ラジ、また。